ハルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ、
ヤタベ、
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
11月19日です。
はい、うん、はい、今年あと勤労感謝の日が今度の土曜日じゃん。
うん、
勤労感謝の日、うん、まあ、いわゆる祝日が土曜日の時って、
うん、
振り替えの休日が月曜日にならないのね。
なんないんだよね。
なんかそう、なんか理由が、ちゃんとした理由があるんだろうけども、
うん、
なんか納得できないというか腑に落ちないというかさ、
うんうん、
でさ、でこの間の文化の日の3連休が今年 の、
うん、
あのカレンダー上の最後の3連休だったんだよ。
そうなの？
カレンダー上はね、
うん、
だけど一般的な、まあ、企業とか公務員とかは、
うんうん、
今年年末年始9連休になるはずなのよ。
そうなの？
多分ね。まあちょっとそれはまた年末に近づいたら話になると思うんだけれども、
28、29、30、31、1日、2日、3日、4日、5日、本当だ。
でしょ？一般的なね、
普通に 土曜日から休んで、まあ、日曜日までって、うんうん、
特別な休みを取らずしても、うんうん、いわゆる年末年始休だけ29から1月3日まではお休みです、うん、みたいなところは土日が両方に挟まるから、
うん、
っていうのがあるの。
本当だ、
うん、まあちょっとそんなちょっとまだ先なんだけど、
うん、
でももうね、もういくつ寝るとお正月だからさ。
いやもう、いやそんな話、
11月19日だよ。
そうだよね、
うん、あと1ヶ月後はシャンシャンシャンってなってるよ。
えまたクリスマス音楽特集やんの？
あそうだよね。え、
うん、なんでまだ今月のだって固まってなかったの？まあ
クリスマス、まあまあまあ
何、ハロウィンはやれるのにクリスマスができないってどういう自意識なのそれ。
本当だよね。
本当だよね。
何だよこれ。何なんだよ。
何を恥ずかしがっているわけ。
さ、
はい、では、ええ、気を取り直して、はい、
どうなんだ、気を取り直したのか。なんか気がどうなったのか今。
そうそうそう、ムムムってなっちゃった。
ムムってなっちゃった。
はい、
では、今日は、前半はまあいつものようにお知らせ事などお話しして、はい、曲挟んで、後半は今日で矢田部会です。
ああそうだ。
そうですよ。
そうだ。
よろしくお願いします。
そう、それでね、はい、ちょっと
え始まるの？
いや今いろいろ考えてたんだけど、先にさテーマを言っといて、みんなにもちょっと頭に浮かべといてもらいたいなと思ったのは、ここ、は
い、
もう本当に喋りたいのはアイドルの話なんだけど、
はい、
それはみんなついてこられないので、あえてここでちゃんと喋ったことのないラジオについて喋りたいなと思ってみんなのそれぞれのラジオ体験も含めてね。
大丈夫それ、
いきなりぶっこんできたね、
うん、あのね、なんかさっき会話でタポシさんとオフでね、うん、話してた時になんかふと思ったのよ。なんで、何のきっかけか忘れちゃったけど、さっきオフで話してて、
うん、
あえてラジオ、うん、みんなの生活の中にどうやってラジオが入ってきたのか、
うん、
今の、
まあ、ラジオを舞台なんかにまつわる映画の話なんかも絡めつつ、
まあまあそういうことも含めつつね、うん、っていうのをちょっと後半矢田部会で触れてみたいなと思いますので、ちょっと前半話しながら思い浮かべてて、
壊れかけのレディオ、
はい、
はい、
もうみんな壊れかけてるんだ。
そうだよ、そう、
ラジオじゃなくて
壊れかけのレディオパーソナリティ、はい、
まあそんなことで後半行きたいと思います。
わかりました。はい、では前半行きますが、お知らせ事からで、じゃあ矢田部さんからいいですかね。
はい、じゃあね、はい、矢田部から、前回もちょっとお話ししたんですけれども、12月に2回矢田部の無料講座があります、12月7日に土曜日かな、これは水戸市平須町にあることぶき市民センターの方で、午前中10時から11時45分まで、まあ、基本的にはフィルムコミッションについての話と最新の映画ドラマのロケ情報なんかを、あんまりねこう広く一般的に水戸市内で話したことがなくて、うん、無料で話しますよみたいなのがねなくて、どこからか頼まれてとかね、専門学校さんとか、障害学習センターさんとかっていうのはあるんだけれども、無料で市民センターでっていうのは意外や初めてかもっていう感じなので、
うん、
深作の話はね、うん、いくらでも街からでもやってるんだけど、これがね 基本的には寿市民センターの地区内、だから寿小学校学区内の方がメインだったんだけど、あの空いてれば誰でも参加できますよっていうことなので、寿市民センターさんに電話して聞いてみてください、うん、その翌週12月15日日曜日、こちらは毎年恒例とさしていただいてますひたちなか市立佐野図書館で、午後13時30分から終了時間が書いてなくて2時間程度って優しく書いてくださっている、これが満を持して佐野図書館での深作金字話ができると、うん、佐野図書館って震災後だっけやったの、
そうでしょうね、
そうだっけ、
うん、そうだと、
そうだね、うん、でも桜田門やってる終わりかけの頃にお話いただいて、うん、でも10年以上やっていて、毎回深作の話もできますよって提案してたのにスルーされ続けてたのが今年てか去年の終わりにこういう話もできますよって、あ、それ面白いですねとは言ってくれて、今年あえてもう一回ちゃんと言ったら、最初テーマ決めてなかったのよ、矢田部さん何にしますかってせっつかれて深作って言ったら、あ、じゃあそれ本当全会一致で決まりましたとありがたいで、天矢沢で仁義なき戦い上映会とトークをね、11月9、10、そこから1週間上映会ありましたけど、そこで深作ってどんな人なのとか、仁義なき戦いってどういうことだったのみたいなことで、もし気になる方がいたら佐野図書館、佐野図書館に電話していただければ空き状況を確認して入れると思いますので、ぜひ聞きに来てください。
うん、水戸ひたちなか、うん、両方、
うん、お、まあ、なんか市民センターとかもさ、こういう話でいいんだったらさ、うん、なんかちょこちょこやってくれるといいなって別に行くんで、うん、まあ、もちろんギャラはあるに越したことはないけど、うんうんうん、なくても別に、まあでもあった方がいいな予算があるならね、
企画される方ぜひ、
うん、
はい、これ何、毎週日曜映画館なの、その図書館って、
うん、あ、毎週でも毎月じゃないかな、
毎月か、
うん、あのいろんな、まあ、図書館はさ、あの上映券付き、レンタルみたいな、なんていうのかな、あの DVD をね、うん、あの上映してもいいよって、そうですね、その公共機関としてはね、まあ、普通に売ってるより高く買うんだけれども、それは無料で上映することは認められているので、うん、そういうのをあの多分私立図書館として買っていれば、多分あちこちまで 見られるのかなと思うんだよね。
天谷さんの仁義なき戦いのトークと被っちゃってるけどさ、うん、11月は10日に君の瞳が問いかけているっていうのをやってたらしいよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、結構最新作、比較的新しい作品なんかもやってくれるし、うん、名作もやってたりするので、まあ、図書館の無料上映会、それは環境としてはね、うん、映画を見る環境ではないけれども、その映画館っぽくみんなで見られるっていうのは、まあ、一つの見方の一つであるから、しかも無料だしね、あのそういうのにチェックしていくと、結構各あの
そうです、ね、
そう図書館とかやってますからね、気にしてみてください、
うんうんうん、はい、うん、はい、ではお知らせ事はよろしいでしょうかね、
はい、
はい、まあ、僕からじゃあシネポッシャッター、実は12月なんですけど、うん、
はいはい、
作品まだちょっと言えなくて、日にちだけ12月14です、はい、もう1ヶ月切っちゃってるんだけど、はい、うん、あ、もしかしたらこの放送のタイミングでウェブであの、うん、出てるかもしれないけど、はい、12月14日土曜日になってますんで、
はい、
ぜひまずは日にちだけお知らせしておきますんで、うん、ウェブ SNS チェックしてみてください、
はい、ちらっと何ヒント的にはどの映画になりそうみたいな、
うん、
まだ何も言えない、
ま、な
場所はミネルバ
ミネルバさん、
はい、変わらずミネルバで、
はい、
はい、
では
は、
はい、はい、ではじゃあそうですね、前半まだ時間あるんで、
はい、
前回の放送の前半最後に
ちょっ
と出てきた第八と
共
蔵、はい、のお話の続きいってみましょうか。第八と共蔵って何
そういきなり言われたから分かんなくてさ
だよね、
うん、
僕分かったけど第
八車と、ね、出てきたのがね第八車と共蔵っていうと、ま、あれこの間かけたんだっけな、西岡共蔵さんっていうあのフォークシンガーがいたんですけど、西岡共蔵さんが頭に浮かんじゃって何のことかさっぱり分かんなかったのじゃあそのことをちょっとご説明、まあ
そうですね、
いただいていいですか。
はい、先週11月6日に 終わってしまったんですけども、東京国際映画祭、そのクロージングで、ですね、まあ、毎回ねそのグランプリとか各賞の授賞式っていうのが行われるんですね。そこで、グランプリですね、まあ、東京グランプリっていうんですけども、あと東京都知事賞にあたるんですね、で受賞した作品が吉田大八監督の敵っていう作品です。でその敵に出演されていた長塚恭三さんが、はい、最優秀男優賞、はい、ということ で、 吉田大八監督は最優秀監督賞も受賞してます、はい、ということで、うん、大八恭三のお話、東京国際映画祭のお話です。
はい、
はい、
そういうことなんですよ、うん、
はい、ね、
うん、まあ、ずっとひろゆきひろゆきって言ってたからさ、
あ、前回ね、
前回
ね、
まあ、そうね、下の名前で呼び捨てにしてみた、はいはいはい、大変失礼なことしておりますが、はい、
いやいや、もうはい、愛を込めて下で呼んでるっていう、
そういうことですね、はい、
まあ、長塚恭三さんをスクリーンで見られるってもしかしたら久しぶりじゃないかなと思って、
うん、
ね、
そうだね、
この敵って作品のビジュアル、まあ、ポスタービジュアルが長塚恭三さんがメインなんですけど、はい、いや、めっちゃかっこいいんですよね、うん、
まあ、あの長塚恭三さんってもうなんか名前が売れた時にはもう渋みのあるおじさんっていう感じだったけど、
う
ん、さらに輪をかけてね、素敵な年を重ね方をされた方って感じはするよね、
うんうん、なんかもう僕長塚恭三さんっていうともうパリってソルボンヌ大学みたいな、
え、
あ、だよね、ソルボンヌ大学なんか出てんだよ、
え、そうなの、
そ
うなの、
そう、
インテリジェンス
パリ大学の、
そうなの、
そうだよ、
それ知らなかった、
もう超シャレオツのおじさまなんだから、
うーん、
なんだからってなんだよ、
本当だね、おいくつぐらいなんだろうね、
79歳、
あ、そうなの、
うん、
10…
要するに戦後直後に生まれてるね、じゃ、うん、戦時中だ、45年の7月6日だから、戦中派だ、
そうなんだ、
でもね181センチこの長身にしてはすごい長身だよ ね、
で主演映画がちょっと調べたら、うん、雪に願うこと以来だって、
ああ、そうなんだ、あ、
そう、
19年ぶり
だ、うわ、そうなの、
あとはやっぱあれだよね、CM でさ、こうジャンプして足パーンって水中で、うん、はいはい、そう、ウイスキーのやつ、うん、
あれが印象が強い、うん、でスクリーンですごくかっこいいなと思ったのは、恋と花火と観覧車っていう松竹のもう、うん、松島菜々子が本当出たばっかりの頃の可愛らしい感じで、あれもちょっと渋いおじさんと若い女の子のこう歯がゆい恋愛物語だったんだけど、あれも素敵だったのよ、うん、まあ、松竹一番お客さんが入らなかった時期の映画なので、うん、映画館で見た人少ないけど、でもパンテンの上で見たな、多分大きい方で見たと思うのよね、うん、下じゃなかったと思う、だからね、その素敵さっていうのは変わらないままずっとあるな、うんうん、でも本当にまっすぐでいつでも正しい人だっていうイメージだよね、
うん、
敵ってこれ劇場一般公開はされて
されるよ、
まあ、これから、まだじゃあ見てはいないのね、うん、皆さんも
誰も見てない、
うんうん、
1月かな、うん、来年の、
あ、そうなんですね、
うん
うんうん、ね、もうこのタイトル敵っていうタイトルに長塚恭三さんのこうビジュアルがこうあるポスターなんですけど、うん、いや、なんかね、それだけでもグッと気になる作品だし、監督が吉田大八監督ってことでね、
そうね、
またまた、いや、ね、
原作は筒井康隆さんの、
あ、そうです、そうなんだ、
はい、小説なんですよ、
うん、
う
んうん、ね、
これモノクロなんでしょ、ポスター、
そうそう
そうだね、
そう、
だから余計味がある、ね、かっこいいよね、このやっぱ本当シワの深みそのものがもう絵になってるって感じだもんね、
女優陣もすごくてさ、竹内久美さんでいいんだっけ、
うん、
黒沢明日香さんと河合優美さんと出てくるんですよ、だからなんて言うんだろうね、なんか受賞のコメントで意外に周りに 味方が多かったねなんて話してるんだけどさ、
うん
うん、敵ばかりで追い詰められる、
うんうん、なるほど、
話らしいんだけど、
なるほど、
うん、
まあ、ちょっとどんな話なんだね、タイトルもこの敵っていうか、ね、いわゆる敵役の敵っていう感じだけども、
なんか敵がこうひっくり返ってるね、ポスターのビジュアル、
シンプル だけどこんなタイトルの映画なかったよって話だよね。
本当だね。
感じしてますよね。
だからジャックがさ、うん、私そんな先生が見たかったんです。なんか意味深じゃん。
いや本当に。ドキドキするね。
ね、1月17日からです。今回、はい、来年の。
で、まあ、ね、その敵吉田大八監督と長塚京三さんのも東京国際で話題だったですけども、もう一作品紹介していいですかね。公開はまだ今月末なんですが、雨の中の浴場という作品があります。これは原作が柘植義晴さんといっても、まあ、漫画界のレジェンド中のレジェンド、漫画を芸術に押し上げたとも言っても過言じゃないけど、それによって苦しめられていろいろ苦労をした人ですけれども、まあ、柘植義晴が大好きなんですよ。それを片山晋三監督が台湾で撮るというのものすごい面白い感じで作ってるなっていうのが、実は筑波海軍航空隊記念館でもちょっとロケしてるんです。そうなんですよ。でもう作品としても欲情の欲は欲望の欲なんだけど、こうちょっと難しいよ。欲望の欲に下に心が入るのね。でそれでなんかさらに欲情をかき立てるようななんかさ次男になってるわけよ。で結構やっぱり大人の映画の内容になってるらしいんだけど、撮影の時にプロデューサーさんと喋ってたんだけど、台湾の方なんですね。で、これをやっぱりこの原作をね、片山晋三が撮ったらって本当に思ったらしくて、でしかも成田凌がっていうね、そのイケメンでもありながら今時のところもありながら、まっすぐな青年でもありながら、やっぱり心のどっかで歪んでるんじゃねえかみたいなのを上手に描いてると思うの。見てないけどね。いやこれはちょっと期待できるなと。今年だから筑波海軍で箱男と雨の中の浴場があるっていうのは、この映画シーンの中でも屈指の作品になったのを撮れたっていうのは嬉しいなと思ってるんですよ。で今回そのなんか東京国際映画祭で成田凌がこっそり見てたらしいんだよね、まあ、客に紛れて。でなんか登壇急に呼ばれたのかなって言って、で片山晋三さんっていう人は実は助監督時代でも超優秀な人だったんだよね。それが監督になってからもめちゃくちゃ仕事の多い人、ガンニバル一作目撮った後2も撮りながら、実は雨の中浴場多分並行して撮ってたと思うよ、
あのパラサイトとかの助監督やってたんだよね。
あ、そうだ、
コンジュロの、
だとにかくね優秀な人だけどね、科目であんまり多くは語らないけど、ビシッと決めるとこ決めてるって感じだった、
まあ、美咲の兄弟もね、デビューで、あのいきなりこう衝撃を与えてくれましたけど、
あのこれを本編早く見てみたいなと思う作品の一つでしたね、だちょっと11月何日だっけ、
29公開ですね、
29
公開ですので、
はい、あのひたちなかにも来ますね、
ぜひ興味ある方は、まあ、何なんだってよく、まあ、柘植義晴っていう世界観が、まあ、そうですね、とにかくおかしな世界、まあ竹中直人監督のデビュー作「無能の人」と石井輝夫監督がね晩年に撮られた作品「ねじ式」、もうこれはもう漫画劇画界の大傑作ですけれども、それを浅野忠信がもうおどろおどろしく撮ったわけですよ、当時ね90年代最後に。というのもあったりして、今年になって「雨の中の浴場」って何これっていう。本当ウィングマンが実写化されたぐらいちょっと、なぜ今、みたいなところはあったんだけど、ちょっと楽しみな一つです。
はい、まあ、東京国際映画祭は、まあ、第37回だったんですけども、何回かの前の放送で田星さんがね、あの第1回目 の, あのパンフレット
をね、すごいの今見てきたけどさ、
そう今日も持ってきた
第1回が37年前でしょ、
85年、
そう1985年が1回、
元映画祭の方が古いんじゃん。
そうなんですよ。
実はね。
そうなの。
まあ規模とかは とにかく置いといても、回数としては水戸の方が長いよっていうのだけは言える。
そうそうそうそう。
でも第1回からやっぱりね、あのすごいよね。
まあ当時は渋谷でやってたんですよね。
そうそう。
ね、どっか今は日比谷地区、まあ日比谷銀座
でやってる。その間1回六本木を挟んで、
そうですよね。
あ、そうなんだ。
そう長く渋谷でやってたんですよね。
そう、
ね、まあ歴代の、 審査員とかもすごくて、うんまあ、今年あのトニー・レオンだったんですけどね、はいうんまあ、かつてはそうですねベンダースとかの、うんうん、誰だっけな、う
んまあ、ベンダースはね、うん、日本大好きだしそうオズ大好きだし
あのブライアン・ジンガーとブライアン・シンガー、うんうん、が来た時とかね、うん、あったり、うん、そうだな、
まあ、国際映画祭だからねやっぱりね
そうそう、まあ、ビッグベストも来たりとかね
東京もっと早くやっててもよかったんじゃねっていう気はするよね
そうだね当時もやっとかよって感じはした、う
ん、だよね、うん、なんかそんなニュアンスだよ85年でしょ、うんまあ、ちょうど、まあ、いわゆるバブルがガーって来る頃じゃない、まあ、ね、うんうんなまあ、まあでもそれだけやっぱ映画っていうのがちょっと日本の文化として認められるにはちょっと遅れてたのかね世界的にはどうなんだろうね、うんうん、ちょっとで当時はちょこちょこ映画を見始めた年齢だからさその国際的な中でのえ日本映画の立ち位置までは
そうですね全然気にしなかったね
矢田部寺門の世代だと実感としてはないからね、うんうん、本当ジャッキーチェンに夢中になってたでアイドル映画見てただけだからね
そうです
でもまあねその頃からこの第1回の映画祭の中でまあ、我らが深作も上映されてたんでしょ日本映画を代表する作品という形で多分選出されてたんだろうね
日本映画の、うん、昨日と今日っていう、うんうん、あの特集があって、うんうん、そこでは夢中日記から始まって瀬戸内少年野球団、
はいはいはいはい
転校生帰らざる日々、三段館八番召喚望郷キリュイン花子の生涯津軽ジョンガラムシ、はい、ダイナマイトドンドン海つばべ城の奇跡仁義なき戦い家族ゲームさらば愛しき大地泥の川、うん、トラック野郎ご意見無用蒲田行進曲男はつらいよ夕焼け小焼けそれから幸福それから駅ステーション、うんうんうん、幸せの黄色いハンカチ化粧、
うん
それからささめゆき、うんうんうん、で四季夏子、ま
あ、あ全部見たい、
ね70年代から80年代が中心かな、うん、
そうだね80年代、まあ、だから当時は新作に近いんですよ、
うんうんうん、
あの後半とか言ったやつはねまだね、
う
ん
う
ん、でその前のだから1985年当時から70年代の映画ってのはそんな古くないから、
そうね、
そう
だって10年以内ぐらいの、まあ、仁義が73年だけれども津軽ジョンガラ節とかもそのぐらいかな、
うん、
だとは思うんだけどなるその辺でセレクトされて、まあ、世界に日本映画を紹介するにふさわしいと言ってセレクトされたんだろうね。
そう、なんかこれあの確か英語字幕がついてたんで、
うんう
んまあ、これは僕も何本か見た記憶あるんですけど、
うん、当時いくつ？二十歳ぐらい、
まだね19かな。
うんうんうん、
すごいですね。
ちょうどね、うん、オーストラリアに行く直前だった気がするんだよね。
うん、
そうなんで。なんかフラフラしてた友達のとこに居候しながらなんか見に行ってた記憶がある、うんうん、
なるほどね、
うん、
あの洋画もすごくいいのでやってましたよキリングフィールドとかね
はいはいはい
なのでこの間のトークの時に、うん、トークっていうかあの収録の時に、うん、その僕がこの時に見てすごく、うん、あのなんて言うんだろうねこう感銘を受けて、
うん、
なんか記憶に残ってる映画があるんだよって言うながら、うん、あれあれっていう
ああそっかその時か
そうしたら天谷さんが覚えてないじゃんいや覚えてんだけど名前が出てこないだけですみたいな話になって
それは覚えてないって天谷さん、
ね、まあそれはあのリュック・ベンソンの最後の戦いって話でねラジオでも何回か話してるんだけどさ、
うんうんうん、
あまたやんのかと思って
またやんのかと思ってね
したら言ったことも忘れて
そうそうそうそうそうもうやばいよそれはだからこれは実はあの東京国際映画祭のその方ではなくて、うん、共産企画というか閉鎖企画としてやってた宝ファンタスティック映画祭っていうのがあってそこで流れてあのやったやつを、
うんうん、
あのなんか東京国際で見たって僕は勘違いしていて、
うんうんうん、
で会場がミラノだったんだよねとか話とかこの間したんですよ
新宿だった
そうそうそうそうなんかだからやっぱり渋谷じゃなかったじゃんみたいな話になって、うん本当に人の記憶ってやばいよね
あミラノ座ね それはあるちょっとしたズレで勘違いしてることってあるよね
そう、うん、まあでもこの後本当にあのずっと続いてはいるけれど、うんまあ、いろんな編成もあってなんか模索してるなって感じはするけど、まあ、とにかく金はあるよね 予算はあるよねっていう気はする。でもいろんなディレクターさんが変わることでやっぱ変わるから映画祭って、でもこれからもちょっと期待したいんだけどさ、はい、僕あの見に行こうと思って、で直前までなかなか休みが決まんなくて、でさあ行くぞって言って、実はあの開催中に東京に行けたの、でも自分が見ようと思ってた映画全部完売、見事に完売、
まあ、だからそういう土壌はやっぱ映画を好きな人はやっぱちゃんとチケット買ってるってことだよね、
そうなの、まあ、だから東京国際映画祭なんか毎年 2,3 本は見れてたんだけど今年はゼロ本でした、残念です。でも天海さん結構何本か見に行ってるみたい
ね。あ、そうなんだ、
そう、
じゃあ今度聞かせてもらいましょうね。
そうだね、
まあ、ということで東京国際映画祭はまあ終わっちゃったんですけど、はい、今週末11月23日からはフィルメックス第25回東京フィルメックスが行われて、これが12月1日までかな、行われますんで、こちらもね気になる作品たくさんあるんで、まあ、ぜひ、まあね、あの行ける方は、行ってみたいんだけどなかなか行けないんだよな、はい、ぜひチェックしてみてください。
玉映画祭いつからだっけ、
あれいつだっけ嘘
11月16日からだ。
ああ、じゃあ
もう始まってる、
始まってるんだね、
始まってますね。
で1日までやるんだ、2週間、
そっかそっか、ね、そうなんですよね、あの、まあ、映画祭が、まあ、結構重なってる時期なんですよね、このね、
そうなのよね、
11月ね多いですので、まあでもどこも気になる映画祭ばっかりなのでぜひチェックしてみてください。
福岡に行ったらな、あれ行くんだけどな、
そうそうそう、本当
アジアンなんだっけ、
フィルムジョイント、
アジアンジョイント、
フィルムジョイント、
フィルムジョイント、
はい、
ね、
すげえいいんです、はい、はい、では前半ここまでにしましょう、
はいよ、
はい、では曲いきたいと思います。現在公開中の映画ですね、ルート29という作品、これはあのこちらみこですね、で天谷座にも来てくれた、
来てくれた、
あの大沢
大沢優里
違う
悠々ワイドのラジオの話するからって、
嘘
それは来ないだろ、
嘘やばい
かなちゃん、
かなちゃんですね、そうね、来てくれました、大沢かなちゃんと、もう一人綾瀬はるかさんですね、
はい、
はい、で森雄介監督作品ですね、の新作です。
いや横編実はさ、僕普段見ないようにしてんだけど、これ見たくて見ちゃってさ、ね、いいよね、なんかね。
なんかね、そうなんですよ。
良さげ、
はい、そう。だからまあ見たらね、またお話しましょう。
はい、
から曲いきたいと思います。ビアリストックスでミラー。